明けましておめでとうございます。今日は良き働きを良き畑を作るべしと題してお話をいたしたいと思います。今日は朝おせちをいただきまして、ずいぶん辛いもので、喉がカラカラになりまして、ちょっとまず水を飲ませていただきます。家族で皆さんおめでとうございますと言った後、それで終わったかと思いますと、今年の抱負はと聞かれまして、今年の抱負はね、良い畑を作るべし、この一言につきますと、このように申しました。今日はですね、このマルコの4章の3節から8節のところから、良き畑を作るべしという題でお話をいたしたいと思います。私たちの生きる意味は何か。多くの人がその意味を考え、やりがいのある人生を生きたいと願っております。しかしその意味について自信を持って、生きる意味はこれだと言い切れる人は少ないのではないでしょうか。作家の五木ひろゆきさんは、人生の目的、幻冬舎から出ている本でありますが、その本を書きました。今お示しいたします。一番左側ですね、その本の中でですね、書いてあることは、人生に目的はないと書いてあります。正直な言葉であるなと思いますけれども、しかしそれではあまりにも殺伐とした答えなので、その本の結論文においてはですね、生きる意味を見出すことが人生の目的であると謎かけのような言葉を述べております。ですから結局その本を読んでも人生の目的はわからない。その本はその人生の目的を示してくれていないということになります。で、まず次の本はですね、この真ん中にあります。精神科医のビクトル・フランクルは、それでも人生にイエスという春秋社の本であります。その中で、私たちは人生の目的を問う立場にない。私たちは出来事を通してどう生きるのかを問われている存在であると述べました。これはさらに深い意味があります。確かに私たちはこの自分で何か人生を決めれるものではない。起こってくる出来事によって、私たちはそれにどう反応するかによって人生が導かれている。これもですね、確かに良い、この方向を示している本であると思います。そしてですね、もっと私たちはよくこの分かるように書かれた本としましては、この一番右の端ですね、右の端、今から88年前に、1937年に吉野源三郎さんという作家が、君たちはどう生きるかという本を表しました。これはマガジンハウスから出ている本でありますが、でこれをですね、漫画にした本が実は2017年に出たわけであります。コペル君という中学生に、おじさんがどう生きるのかを教える内容でありました。それから2017年から80年、経ちまして、1917年ですね、から80年経ちまして、再びこの本が漫画化されてブレイクし、100万冊以上の売り上げとなりました。で、おじさんがコペル君に伝えた答えは、人間は人類の進歩のために 行動することが生きる目的であると述べています。それができないときに私たちの良心は痛み苦しむ。だからその痛みと苦しみを解決するときに自分は人類の進歩に再び役立つものとなるというものでありました。確かに分かりやすい答えであります。私たちが人類の進歩に貢献する、これが私たちの人生の目的である。で、このようにこの分かりやすく示しておりますけれども、しかし人類の進歩のために行動できる人はどれだけいるだろうか。これは模範解答のような正しい答えでありますけれども、これは絵に描いた餅であります。餅がどんなにうまく描けていても所詮食べることはできないのであります。これもまた私たちはどう人生を生きたらいいか答えを得ることができません。そうこうするうちに私はですね、この1ヶ月または2ヶ月前に一つの毎日新聞の記事を読みました。で、これは非常にですね、私にとって納得のいく答えでありました。70歳を超えた読者の方が投稿しておりました。その方の投書にはこう書かれておりました。70を超えたところの女性の方で、和歌山の方であります。高校生の時、私はなぜ生まれ何のために生きているのだろうかという詩を校内誌に載せたことがある。十数年後、子育ての中の私のもとに後輩の女子生徒数人がこの詩を再び載せてもよいかと尋ねてきた。さらに年月が経ち、3年ほど前、作家のドリアン・スケガワ氏が人権講演のため我が町に来てくださった。スケガワ氏は人のためになる生き方をしなければならないという思い込みは全くナンセンスであり間違っているとおっしゃり驚いた。さらに続いてありまして、アンという方の著書がある。フランスでもベストセラーになった元ハンセン病患者の女性の物語である。少女の頃に発病し隔離され、着ていた服や持ち物は全て焼却され、死の恐怖と絶望の中生きる意味を失い、自殺ばかりを考える日々を送る。そんな彼女に初老になったある夜、木々の間に見える月の美しさに息をのむ。ああ、私はこの美しい月を見るために生まれてきたのだと思うのだ。このドリアン・スケガワ氏の演説にですね、この投書をされた方は大変びっくりをされました。私たちは大体、あなたは何のために生きていますかと聞かれると、人類の進歩に貢献するため、人類を助けるために私たちは生きる、それが私たちの目的ですと答えるんですけれども、この方はですね、ドリアン・スケガワさんはそうではない、人のために生きるのではない、と講演された。大変驚いた、こう書いてありました。で、私たち、確かに結果として私たちは、人のためになる生き方をすることになるかもしれない。しかしそのような生き方ができない人は山ほどおります。ほとんどがそうではないかと思います。そうならば、生きる目的を持つことができる人は限られた人々になってしまうのであります。で、私はこのアンという小説家が書いた元ハンセン病患者の女性が あるよ、木々の間に見える月の美しさに息を呑む。ああ、私はこの美しい月を見るために生まれてきたのだと思う。確かに私たちの生きる目的は、私たちが感動する出来事に出会うことによって生まれてくるのであります。その感動が人のためにやがては生きることになるかもしれない。また、あるいはそうならないかもしれない。それらの結果についてはどちらかわかりません。しかし、私たちは確かに言えることは、自分はこのことに感動したというところから始まる人生ではないかと思います。私にとってもそうでありました。私はあるよ、神が救い主、イエスを私の罪を許すために送ってくださったということを信じたときに経験したあの感動が私の人生の出発点になりました。それが生きる目的の出発点となったのであります。主イエスは十字架にかかられる前の夜、父なる神にこう祈られました。このお見せいたしますと、こうであります。ゲッセマネの祈りでこのような祈りを捧げられました。その永遠の命とは、彼ら私たちが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。人類の役に立つためにとか、そういうことをイエス様は祈られなかった。神が私たちに成してくださった救い主を送ってくださったということを私たちが知るように、私もそのようにしてこの私の罪の許しのために、神がキリストを送ってくださった、それが私の感動した出発点であり人生の目的となりました。もちろんそれからずっといろんなことが起こって生きてきたわけでありますが、そのことが結果であります。まず私たちはこの神が私たちに求めておられる原点、それは唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ること。こっから私たちの人生が始まっていく、そのことを祈っておられるのであります。私たちの生きる目的は、まず私たちは神によって創造されたものであることを知ることであります。次に、神が私の罪を許すために御子イエスを十字架にかけられたことを知ることであります。この二つが全てであります。今日、良き畑を作るべしという、この良き畑というのは、私たちの人生がそのような畑を作る、良き畑を作ることによって導かれるところの、物語である。そのことをイエス様は、神の国を種まきの例えで話されたのであります。まず今日のマルコの4章の3節を見ますと、例え話でよく聞きなさい、種をまく人が種まきに出かけたと書いてあります。で、この種はですね、先ほど言いましたように、まず最初の感動する事件、唯一の誠の神が私の罪を許すために救い主を十字架にかけられたという、それがまかれた。私たちはそのまかれた種をどのようにして育てていくか、それが人生の、そのまず目的が与えられましたから、その経過を私たちはたどっていくわけであります。で、見てみますと、まかれた種はですね、実は道端に落ちた種が一つであります。次にはこの岩地に落ちた種が書いてあります。そして茨の中に落ちた種があることも示しています。私たちは実はこのことを書いてあるところを読みますと、4章4節からですね、皆さんの 今日の敵、修法にも書かれていますけれども、この4章4節、撒いている時道が種が道端に落ちた、すると時鳥が来て食べてしまった、また別の種が土の薄い岩地に落ちた、土が深くなかったのですぐに芽を出した、しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった、また別の種が茨の中に落ちた、ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかったと書いてあります。私たちの人生はこの撒かれた種をどのように育てていくかということをここに書いてあるわけであります。神が私たちを救うために救い主イエスを送られた。この種が一人一人の畑に撒かれた。ここで気をつけていただきたいのは、どの畑も良い土ではないということであります。道端に落ちた種もあります。岩地に落ちた種もあります。茨の中に落ちる種もあります。大事なことは、種は一人と一人に平等に撒かれたということであります。次に大事なことは、どの畑も最初は石ころだらけであり、茨で塞がれており、雑草だらけであるということであります。その畑を良い地に変えていくことは、その人の責任なのであります。これが私たちの人生を形成していくことになります。おそらく、良い地になっていくためには、自分の望まない試練や災いに出くわすことが必要であります。神はあえてその苦難を与えることによって、私たちの地を良い地に変えてくださるのであります。したがって私たちはまず種をまかれたところから、私たちの人生は始まるわけであります。そしてその一歩一歩の中で、私たちは石ころをどけ、そして雑草を取り、茨を取っていく。そのことが大事であります。このことをヘブル書の12章の5節はこのように述べています。前に示しますようにお読みしますと、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。で、このように私たちは良い畑となるためにはどうしても試練とまた苦難を経験しなければならない。それが私たちの人生だというんですね。順調にいってしまう。何も困難がない。そのような人生はですね、実はこの良い畑にはならないんですね。ですから私たちは試練に出会う。その時に、まあ、恨み事を言うかもしれません。しかし、それは間違っています。神はこの試練を通して、私たちの畑を良い畑に変えようとしていらっしゃることを知っていただきたいと思います。一つの例を挙げてみたいと思います。この災いと思えるようなことを経験した渡辺和子さんという方がおられます。これ有名な方であります。この方はですね、たくさんの本を書かれておりまして、この渡辺和子さんは実はこのお父さんは昭和11年、1936年に、この四川論を唱えた、教育総監、一番偉い人ですね、教育の。そのために青年将校によって、 間銃で 2.26 事件をその青年将校は起こしまして、この渡辺和子さんの目の前で機関銃で撃たれて、この方は渡辺丈太郎という教育総監は亡くなりました。で、この時にこの渡辺和子さんはお父さんがこのかばったためにこのお尻の中に隠れたんですね。そして、そのお父さんがもう肉片となって散っていくその姿を見ました。それが彼女の原体験でありました。後にこの渡辺敦子さんはキリスト者となり、ノートルダム女子大の学長になりました。多くの著作物を表しておりますが、置かれた場所で咲きなさい、これ、私もたくさんの人にこれを差し上げましたけれども、その中でこう書いてあります。その何事もリハーサルしておくと本番では落ち着いていられるように、大きな詩のリハーサルとして小さな詩を生きている間にしておくことが大事です。このように述べているんですね。私たちがこの人生を歩んでいる中でいろんな失敗をし、辛い思いをしていくことがあります。で、これはですね、実はやがてやってくる大きな死というのは、まあ私たちの人生の終わりですね。その時を迎えるときに、この落ち着いてそれを迎えることができるために、小さな死を経験しておく。これが大事ですよと本の中で述べています。私たちは神が与える災いを大きな死のリハーサルのように受け取っていかなければなりません。確かに聖書は災いをも神が与えるものであると述べています。これはイザヤ書の中で45章7節でこのように述べております。我は光を作り、また暗きを創造す。我は平和を作り、また災いを創造す。我は主なり、我すべてのことをなすなり。この災いこそ実は、この与えられた畑の石を取り除き、茨を取り払い、雑草を刈り取って荒れ地を良い畑にする原動力となるのであります。主イエスは、良い畑に植えられた種は、30倍、60倍、100倍の実を結んだと述べられております。ですから私たちはこの人生の中で、このいろんな災いを経験し、石ころを除き、雑草を、草を取りですね、そしてイバラを取り払っていく。そして最終的に神の計画してくださる30倍、60倍、100倍の実を結んだ畑にしていく。これが私たちの人生の目的であります。最後にもう一度ですね、今日の与えられたテキストをお読みして終わりたいと思います。マルコの4章の3節から4章の8節まで、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。私たちは試練を通して、出来事を通して、苦しみを通して、この岩地の、また雑草が、また茨のこの畑を良い地に変えていく。これが私たちのこの一年の人生の目的であります。お祈りをいたしたいと思います。イエス様、あなたはあえて私たちに 困難を与え、また災いを与え、そのことを通してご自身が私たちを愛しておられることを示してくださっていることを感謝をいたします。振り返ってみるときに、その試練が私をなお豊かな人生へと導いたことを証しすることができます。そのことのゆえに感謝をいたします。この一年、今日集まった一人一人があなたの祝福を受けて、神の愛を知って、さらに豊かな畑を作り上げていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。